恵みをいただく御言葉は申命記の33章6節と7節です。申命記の33章6節と7節。ルベンは生きて死なないように、その人数は少なくても。ユダについてはこう言った。主よ、ユダの声を聞き、その民に彼を連れ返してください。彼は自分の手で戦っています。あなたが彼を敵から助けてください。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、モーセは自分の生涯を閉じようとするとき、このように各部族を祝福しました。しかしその祝福とは、祝福を与えた通りではなく、祝福を受けた側がその祝福を受けた後にどのように行動するかにかかっております。今日この見ていくべきレアの子たち、主よ、その成り立ちを見て、本当に私たちもどのように祝福を受けるべきか、その後どのようになっていくべきなのか、それを私たちがしっかりと恐れおののきを持って祝福を受けるべきものとして、そのたしなみを身につける私たちでありますように、イエスを整えてください。これから語るこのしもべの唇を清め、主よ、あなたが直接お語りください。あなたがこのしもべを支配し、またこの場の生徒たちを支配し、すべてをあなたが導いてください。これをいただく御言葉を受ける一人一人、その耳を清くし、心を清めて、天の御国の奥義と命を豊かに受け尽くすことができますように、イエスを整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。申命記の33章は、モーセが生涯を閉じようとしている時、その最後に各部族を祝福した、その言葉です。申命記33章は、ね、申命記の最後から2番目の、章ですけれども、創世記でもですね、その最後から2番目の章49章においては、同じようにですね、ヤコブが死のうとしているその間際に、各子供たちを呼びつけて、それで各子供たち、各部族にふさわしい祝福を与える場面が出てきますけれども、この、そのヤコブの祝福と比べて、このモーセの祝福の言葉はですね、ちょっと、質素といいますか、なんかヤコブの祝福よりは、これだけでいいのっていうような感じのところもまたあります。今日見ていくのはルベンとユダについてですけれども、その2部族だけでなく、もう1部族、シメオン族についても見ていきたいと思います。そのシメオン族はですね、このモーセの祝福の言葉の中にはありません。なぜか抜かれちゃっているんですね。この申命記の33章は、ルベン、ユダ、シメオンがなくてレビ、それが、6節から11節までのところ、すなわち、ラケル、トレア、ビル、ハチルパの、4人の息子たちが、そのイスラエル12部族ですけども、そのうちの、レアの息子たちが、6節から11節にあって、12節から17節まではベニヤミンとヨセフ、すなわち、ラケルの子たちで、それで、 まあ、18節以降のところに、その、ラケルとレアの、そばめたち、すいません、18節19節は、レアの子たちですね。ゼブルンとイサクラはレアの子たちです、まあ、このようにですね、まあ、だいたい生まれた順番にその祝福が続いてるんですけども、なぜかシメオンだけが抜かれちゃっております。創世記の49章のヤコブの祝福の方を見れば分かるんですけども、まあ、49章の方、まあ、こちらもですね、ルベンからそのヤコブの祝福は始まっておりますけども、しかしルベンに対する祝福、まあ、祝福と言えるのかどうかは分からないんですけども、やはりルベンに対する言葉は厳しいものです。新命記33章の方でも、ルベンは生きて死なないように、その人数は少なくとも、モーセの祝福では、ね、ルベンはもうとにかく死なないこと、絶えないことが祝福だ、絶えないこと、それが幸いだって言われております。なぜなら、なんでルベンはそんな、言葉が祝福なのか、まあ、創世記の49章3節からのところを見ますと、ルベンよ、あなたは我が長子、我が力の始めのみ、優れた威厳と優れた力のあるもの、だが水のように奔放なので、もはやあなたは他をしのぐことがない。あなたは父のとこに登り、その時あなたは怪我したのだ。彼は私の寝床に登った。ルベンは長男です。にもかかわらず、力が落ちていってしまう。確かに力は、あるんですけど、でもその、水のように奔放なので他をしのぐことはないだろう。このヤコブの祝福からしてもう、あまり幸いと祝福を与えられません。なぜなら彼は父のとこに登った、要するにヤコブの、そばめのと、まあ、寝たということです。要するに性的に、逸脱して、もうその思いの感情も抑えることができなくて、それで、まあ、父のとこに登るというしてはならない性的な逸脱行為をした。だからルベンは栄えることができない。モーセの祝福の方ではルベンは、せめて生きて死なないように、絶えないように、滅ぼさないよ、滅ぼされないように、それがルベンに対する祝福だ。で、事実ですね、まあ、ルベンの部族は司会にあのヨルダン川の東側の方のその土地を得たんですけども、でも人数が増えるどころか、減っていく一方でした。まあ、モーセのその祝福、実際このイスラエルにおいて、まあ、その後にサムエル記、列王記、歴代史と続くんですけども、まあ、人数が、まあ せめて滅び尽くさないようにっていうのは、まあ、このルベンに対する、祝福であったわけです。モーセの祝福はですね、その次はシメオンではなくユダになります、シメオンは除かれちゃってます。ですので、ちょっとユダの方から、見ていきますけれども、申命記の33章7節、ユダについてはこう言った。主よ、ユダの声を聞き、その民に彼を連れ返してください。彼は自分の手で戦っています。あなたが彼を敵から助けてくださいと。創世記49章の方ではですね、ユダに対する祝福はとてもいいものでした。ユダは、獅子の子で、ユダ部族から王権が、出て、それを離れず、で統治の杖は、その足の間から離れることはない、まあ、とてもいい祝福だったんですけども、しかしモーセの祝福は、その、まあ、主がユダの声を聞いてくださるように、その民をユダに連れ返してくださるように、ユダは自分の手で戦っている、このもうモーセの祝福は後のユダの歴史を、実際に如実に示しております、 ダビデ王の時代までは本当にユダ部族はとても良かったんですけれども、しかしソロモンの時代以降ですね、確かにダビデの王権はソロモンに移ったんですが、しかしそのソロモン王の後の時代、ソロモンの息子レハブアム王の時代から、ね、イスラエルは真っ二つに分かれてしまいました。すなわち南ユダ帝国と北イスラエル王国で、それでユダは、ね、もう一人で戦うことになってしまいました。孤軍奮闘して、そして、まあ、このモーセの祝福の言葉、モーセの願いというと、その民に彼を連れ返してください、ユダ部族にその民を連れ返してください。でですね、まあ、バビロン捕囚の時に、まあアシリアのその、帝国が、北イスラエル王国を攻めてきた時に、北イスラエル王国、要するにユダ部族、ベニヤミン部族以外はもうチリジリバラバラにされてしまって、でそれで、バビロン捕囚の時代には、ね、ユダ部族までをチリジリバラバラにされて、まあ、そして一時期イスラエルがもう北も南も滅んでしまったかのように見えたんですが、でも、ね、その民に彼を連れ返してくださいということで、ね、この南ユダ王国は再び連れ戻されてきたんです。でも北イスラエル王国は今なおこの21世紀の現代に至るまでも、その北イスラエルの中一部族がどこに行ってしまったのか、それは分からない状態です。ですからモーセのこの願い、この祈りはまだ今なお続いているわけですね。どうかそのために彼を連れ返してください。きっとこのモーセの祈り、それはやがて未来成就するでしょう。今失われている11部族もきっと連れ帰らされて、そしてこのユダから出てくる王、その元、まあ、それはその王というのはもちろん私たちの主イエス様なんですけども、やがてはですね、まあ、イスラエル12部族が世界中から集められて、そして正しい信仰にイスラエルが立って、イエス様をメシアとして、そして永遠の変わらぬ王権が建てられる、これは必ず未来成就します。でも今はまだ成就しておりません。今なおこのモーセの願い、モーセの祈りは、今なお成就中、まあ、そういう形になっております。でですね、この申命記33章に出てこないシメオン族、なんでこのシメオン部族は、ね、亡くなってしまっているのか、これまた創世記49章の方の、祝福、49章の5節から7節までのところを見ますとシメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具、我が魂よ彼らの仲間に加わるな、我が心よ彼らの集いに連なるな、彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから、呪われよ彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは、私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。ヤコブの祝福、まあ、祝福と言えるのかわからないですけども、シメオンとレビに関しては、まあ、彼らの仲間に加わるな、彼らは怒りに任せて欲しいままに、ね、牛の足の筋を切ったり、また人を殺したりした。創世記ではですね、このシメオンとレビが、まあ、一つの、ね、町に入ったところ、もう欲しいままに、ね、このイスラエルの娘ディナがですね、その土地の住民に侵されて、でそれでシメオンとレビは怒ってですね、まあ、我々の、ところに、ね、結婚したいのであるならば割礼を受けなければならないと、ね、割礼を道具にして、でそれで、まあ、男たちが割礼を受けて弱っているところに、このシメオンとレビがですね、 攻め寄せてきて、でそれでやすやすとその町の男を全員殺して、その持ち物をぶん取った、そういう事件があったから、要するに怒りと暴虐に任せて、でしかも割礼という神さんからいただいた、その尊いことを道具にして、怒りに任せて、そういうことをしたから、だから、このヤコブは、彼らの仲間に加わるな、私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中で散らそうとまで、言ってるんです。ですからシメオンとレビは、呪われているようなものですけども、でもレビはですね、その呪いから立ち直りました。あの聖書の時の、31章32章でしたか、他の全部族が、あの金の格子の事件ですね、その時に、他の全部族と違ってレビ部族だけはですね、自分の親兄弟家族に逆らってでも主に仕えたからです。それでレビ部族はそのゆえに、祭司としての部族として建てられました。その時に、呪いがすすがれたんです。でもシメオン族は、相変わらず呪われたまんまだったんでしょうね。民数記の方を見ますと、民数記の、最初の方と最後の方に、人口調査があるんですけども、でもシメオン族はですね、最も人口の減少率が激しい、最初は増えていたんですけども、でも終わりの方は減っておりました。シメオン族はですね、その民数記の終わりの方で、コズビの事件というのを起こしまして、要するに、違法の女と結婚して、でそれで回収が、その神さんから罰をいただいているところを本当に泣きながら、悔い改めの集会しているそのところで、シメオン族の、代表の男が、のうのうと違法の女を自分の天幕に連れ込んで、でそれで、それを見たレビ族の、あの祭司ピネハスが主の憤りを自分の憤りとして槍で持ってその男を突いた、でそれで、神罰が止んだ、そういう事件を起こしたのも、シメオン族でした。そういうわけでこの出エジプト33章のモーセの、祝福から漏れてるのかもしれません。でもですね、やはりシメオン族も回復するんですね。黙示録の方に、14万4千人のイスラエルの子孫のあがなわれた者たちが出てくるんですけども、そこにはですね、ちゃんとシメオン族が名前を連ねております。その代わり名前が除かれてしまっている部族もあるんですけども、やはりですね、人はひとたび、確かに悪いことをすれば呪われます。そしてひととき名前が除外されてしまうようなこともあるんですけども、でも再び、主の祝福の名前に連なり戻ることができるんですね。皆さん、この人生は敗者復活が可能です。いかにですね、神さんからの恵みを落ちたとしても、いかに罪を犯して、でそれで落ちぶれたとしても、イエス様に会って悔い改めるのであるならば、しっかりと立ち直りが可能なんです。敗者復活が可能です。シメオンはどのように、その敗者復活を果たしたか、シメオンの元々の名前の意味は、シェマー、最近転生で流行りのシェマーイスラエル、聞けイスラエル、シメオンは聞く、いう意味です。耳を使って聞く、そういう素晴らしい名前が与えられてるんですけども、でも最初、シメオンとレビが怒りに任せて、聞くということではなく怒りで行動して、父親からのその呪いを、受けてしまい、そして御言葉にも聞き従わずに、違法の女と結婚して、それで、悔い改めの集会という、時にもかかわらず、全然聞くということをしないで、なんか自分の感覚に従って行動した結果、そのように呪われて、このモーセの祝福の、時代には、その名前が除外されてしまうぐらいだったんですけども、 新約聖書ではですね、このシメオンという名前、非常に、立派な行動をした人たちが出てきます。まずシモン・ペテロ、彼は、ヘブライ語読みではシメオンです。シモン・ペテロ、彼も確かにおっちょこちょいであったんですけども、でもイエス様にあって作り変えられていきました。十字架の前では、シモン、シメオン、あなたは、裏切るじゃなくて、私のことを、鶏が鳴くまで三度知らないという。で、実際に、シモン・ペテロはその通りになってしまったんですけども、でもイエス様に取りなされて、そして見事彼は立ち直りました。またそしてイエス様の復活の後、昇天の後、このシモン・ペテロはその弟子たちの中の代表的な存在となりましたね。シモンはやがて、ローマのその生徒たちを近づけるために、ローマ帝国に自ら行って、そしてそこで殉教しました。イエス様と同じ死に方では申し訳ないから、私は逆さ十字架にしてくれと自らお願いして、逆さ十字架として死んだそうです。またシメオン、これはイエス様の誕生の時にですね、一人のとても敬虔なイスラエルが贖われることを待ち望んでいる一人の敬虔な老人、シメオンという名前の老人が出てきます。で、イエス様がお生まれになった時ですね、そのイエス様を抱っこして、でそれで本当に喜んだ記事がルカの2章でしたか、記されておりますね。ルカの2章の34節にそのシメオンが出てきますね。25節からのところを見ますと、その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。で、このようにイスラエルが贖われる、慰めることを待ち望んでいる敬虔な人、シメオンはその待ち望んで、そのためにメシアが現れるまで、彼は死なない、キリストが現れるまで決して死なないという聖霊のお告げを受けて、でそれで実際にシメオンは、28節見ますと、シメオンは幼子を腕に抱き神を褒めたたていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。見救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。で、34節ではシメオンはこの両親を祝福しておりますね。このようにシメオンは本当に主の御声を聞きたい、主はあなたの真意は何ですか、このエルサレム、このイスラエルを憐れんでください、慰めてください、その贖われることを待ち望んで、耳を使って、聞こうとしていたから、その幸いイエス様を抱っこして、メシアが現れるまで死なないというそのお告げを受ける幸いに預かったわけです。皆さんも、聞けイスラエル、シェマイスラエル、耳を用いて、そして主の御心は何であるのか、そしてこの人々が贖われることを待ち望む、そういうシメオンのような幸いに預かることを本当に私たちは目指したいものです。またシメオン、新約聖書にはもう一人、シモン、イエス様の十字架を一緒に追ったシモン、クレネ人シモンがおります。彼もシメオンという名前です。イエス様の十字架を唯一 一緒に追うことができたシメオン、彼もですね、後にはイエス様の弟子に加えられる恵みに扱われました。確かにモーセの祝福からはシメオンは漏れておりましたけれども、しかししっかりとその名前の通り聞くということをですね、求める、主に求める、主に聞く、それをちゃんと成した結果、主はその恵みと祝福を返してくださって、でそれで黙示録においては、ね、このシメオンの名前再び、登場する幸いに預かりました。黙示録の方でですね、名前が、除外されてしまった一人にダン部族がおりますけれども、ダン部族は、どういうものだったか、創世記の49章の方を見ますと、ダンは道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって馬のかかとを噛む、それに乗る者は後ろに倒れる、49章の17節に記されております。ダン部族は、人を、ね、蛇のようにかかとを噛みついて、それで、後ろ玉に倒れさせる、そういう性質だから、そういう性質をずっとやめなかったから、このモーセの祝福のところには確かにいたんですけども、でも黙示録の祝福からは除外されております。ですから確かに私たちはこの人生において敗者復活はあります、あるけれども、でも今立ってると思っている人も、ね、その敗者復活戦において、ね、降ろされてしまう、そういう可能性もあるわけですね。だから私たちは常に目を覚ましているべきなんです。このシメオン族、ね、聞くというその性質のゆえに再び祝福を返していただきました。どうか皆さんも、ね、祝福、幸い、それはしっかりとイエス様の御言葉に聞いて従って守りを行って、それを続けることによって、この終わりの日の幸いと祝福、そこから漏れることなく、しっかりとこの地上における人生を聞き従って、そして立派に歩んで、そしてこの幸いに至る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日はこのルベンとユダとそしてシメオン族について見ていきました。本当に一人一人に対するその祝福、それは適切なものでした。どうか主よ、ユダへの祝福、すなわちイスラエル全体を主よ、あなたが連れ戻してくださいますように、そして彼を主よ、今まさにこの21世紀ユダは一人で戦っております。どうか主よ、あなたが憐れんでくださいますように、そしてその御民をも昇らせてください。どうか主よ、私たちはこの地上における人生においてしっかりと聞くということ、聞いて守りを行うことによって幸いと祝福の地を歩んでいく私たちであり、かの日にはこれを御言葉を聞く一人一人の誰一人として、その幸いから漏れるものがありませんように、どうかこの地上における人生においてしっかりと聞き従い守りを行うことによって、私たちも常しえの栄養に預かることができますように、イエスを導いてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。